かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんごと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いしま す。そして今日はですね、番組後半で個人投資家内田守さんをゲストにお迎えします。株主優待投資歴35年を超える凄腕億トレーダー内田さんに、番組後半でおすすめ優待銘柄についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。今日内田さんに差し入れでシュークリームをいただきまして、美味しかったですね。
甘いもんいいですね、食べる前、やる前に。
あ、なんか高級なシュークリーム久しぶり食べたなと思って。
あると思います、
ね、
うっすらついてる、
ついてる。
すみません、あっちの打ち合わせのところでちょっとついてるなと思ったけど、
教えてくださいよ。
なんか可愛らしいなと思って泳がしてたら言うの忘れて。
そうですね、ちょっと待ってくださいね。いつ CM 入るのかな。
取れました、取れました、
取れました。大丈夫ですか。
申し訳ない、
泳がされた、
忘れてました、取れました。
すみません。はい、ということで美味しくいただきました。甘いものも食べて、私はレッドブルも飲んで、はい、今日最初の仕事に。いやいや大丈夫です、大丈夫です。はい、ちょっと望みたいと思います。
この後夜ですもんね、仕事。
そうですね、夜のお仕事に参ります。はい、さて今日は、マーケットはかなり大きく下げました。うん、3年2ヶ月ぶりの値下がり幅だったということですよね。うん、ちょっとこのあたりも踏まえて、はい、この後、今週1週間のマーケットをビーコミさんに振り返っていただきます。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてありますので、ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
マーケット情報局。
まずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいります。週末の終値ですね、 37,068円35銭、週間では2455円20銭の下落、 6.2% のマイナスとなりました。一方トピックス 2626.32 で終えていて、週間では 4.8% のマイナスです。大きく下げましたが、為替もちょっと今週は動きが荒かったですよね。
荒いけど円安水準だよね。
そうですね、一瞬153円台までこう戻ったところもあったんですけれども、
はいはい、まあ、全然円安です、
はい、足元154円40銭台での推移となっています。まあ今日になって中東情勢の緊迫化、より緊迫化が伝えられて、はい、今日の下げ幅が先ほどもお伝えしましたけれども、うん、1日で 2.6% のマイナス、うん、1011円35銭の下落でした。
うん、まあ為替から言うと、まあ米国のですね、利下げが今年ねえんじゃねえかみたいな話がもうぐらい出るぐらいにもなっちゃいまして、
うん、そうですね、まあ、ポウエルさんの発言も結構 ねありましたからね。
そうそうそう、今週は、まあ、だから僕は1回か2回じゃないかって、みんなその4回も5回もあるよって行った時からまあそう言ってたんですけど、まあでもそれ以上にないのかみたいになると、もうそうするとまあ金利上がるし、
はい、
あとはハイテク企業がやっぱ厳しいですよね。だからまあ、うん、予想通りというか、まあ今回はでもハイテクに関しては決算がまあ出てて、
あ、そうですね、
まあその決算でまあ受注もちょっと限りが見えているというところで、まあさすがに買いすぎたっしょみたいな感じだった中で、そんなのが出てきたらもうこれは、うん、天井だよねっていうところで。
そうですね、今日もね半導体かなり厳しい下落となってました ね、うん、そうですね。で
チャート見ても、米国のね半導体以下のチャート見ても、いやこれ誰がどう見ても終わってんじゃないって僕は思うんですけど、まあこれをなんかまだ押し目 でしょうって言えるのかっていうのは分かんないし、うん、まあね、その下がり始めてから最後の対応終わったとか言うのよって、いや僕はずっと言ってるんだけど今年はっていう、まあ、話で、だから、うん、これが崩れるときはやっぱり日経平均で下がるよねという話をして、こちらがですね、セクターを見ていただくとですね、
はい、
値下がりセクターが電気機器ですよ、トップですよと。で、まあ、あとは株価が高いからですね、まあ、手数料収入も増えるだろうと言われている証券、商品、先物業なども、まあ、強いです、弱いですし、あとは、まあ、機械ですよね。まあ、円安だから機械意外といいんじゃないと思ったりもしますけど、それ以上に多分需要が厳しいと、あと半導体製造装置のところが大きく売られていると。いうのと、あとは、うん、日本の金利が低下してるんですが、はい、まあ、不動産業が、まあ、かなり悪くなると。だから、まあ、ある意味、その、利食いなんじゃない？
ここまで買われてたもののっていうところですね。
そう。だから、最近あまり物色されてなかったところとディフェンシブが強いっていうような形になってるから、うん、いや、やっぱり利食いで良かったんじゃないですかって僕は思うんですけど、うん。
そうですね。
まあ、さすがにここまで来ればそういう動きになるかなと。まあ、でもね、昨日もね、ちょっと僕はあのラジオは出てなくて、まあ、配信の方をやったんですけど、まあ、昨日ここで、まあ、ショートした人戻すんですかっていう話をまあしてたんだけど、3万8000円ぐらいで、うん、いや、ここまで来たらちょっと粘ろうぜと。で、下がるシグナルが前より前の3万8000円台で多いぞという話をしてて、まあ、そこはもう半導体の出尽くしですよね。まあ、それと中東情勢含めてですけど、あとは利下げがないという、まあ、かなりね、薬材料が実は揃ってて、今まではずっと悪材料が出てきてもその好材料と株価が経済強いからいいやみたいになってきたんですけど、ちょっとこれは、まあ、値打ちを考えなきゃいけないとこまで来たんじゃないかなと思ってるんですよ。となると、まあ、V 字で戻ってくれればいいんですけど、まあ、引け手がちょっと戻ってるけどね。でも、まあ、利は弱いよなって思うし、まあ、米国も結構戻ってるのに日本はいまいち戻んないしっていうもあるし、そうするとまた日本弱いのが久しぶりに来たんじゃないと。で、まあ、どうせこういうのが来るだろうと思ってショートした人が、まあ、このかなりね、屍が積み上がっちゃったんだけど、でもまあ、うん、4万以上はさすがに高いだろうっていうのは、まあみんな気づいたんじゃねえか。まああれも無理やり半導体株、日経金の寄与度が高いものが買われてる時期もあったしね。だからまあ、ここはちょっと、警告と、まあ、なんていうのかな。まあ、警告か。警告と、まあ、株価の推移のイメージが、まあ、当たってたなと。まあ、久しぶりにこの、まあ、短期含めて当たってたなと。いう状況なんですけど、これが続くかどうかっていうと、僕は警戒した方がいいと思いますよ。だって全然出来高見ても、利食えてねえじゃん、みんな。だこれが来週も続く可能性も否定できないし、一回戻ったとしても、まあ、高値に戻んなければ、思いを奪われ、っていう風になると思うんで、みんなが期待している来期の業績を待つ前にですね、出る前にですね、もう株価は天井打って、ちょっと天井から離れてるところで、うろうろしてる可能性がある。で、ただ、業績は意外と強気かもしれないですよ。2月決算の集計したんですけど、217銘柄中、まあ、営業利益ベースで、171銘柄ぐらいが、今期増益予想になったんですよ。だから意外と保守的かなと思ったけど、まあちょっと氷とかね、外食に偏ってる銘柄群にしても、やっぱそういう形で出してきてるんで、まあ、意外とみんな強気に出してきて、そのまま突っ走っちゃう可能性もあるんですよ。ただ、まあ最高値これになると結構パワーいるよねっていうのが、まあ見方ですよね。だからもう本当にいい期待ばっかりしないで、やっぱ足元の悪材料を、まあちょっと見た方が良くて、この悪材料も意外と根深いと思う。まあ本当にその金利の、米国金利の部分なんて一番の根幹なわけだから、だしまあ中東情勢もわかんないから怖いというのもあるし、だからまああんまり僕はその下げを、普段、まあ普通の状況以上に煽るっていうタイプじゃなくって、あんまり僕は好きじゃないんだけど、でもまあ、ちょっと浮かれすぎだろうみんなっていう部分もやっぱりあったので、そこはまあ警告はしてきたつもりですけどね。
これね、年明けからこう新ニーサでマーケットに入ってこられた方にとっては、うん、まあまあ3年2ヶ月ぶりの下げ幅ということなので、結構まあ久しぶりの大きな下落だったと、というか、初めてこれぐらい1日で下げたのを経験される方もいらっしゃると思うんですけど、こういった時のこうなんか対処の仕方、まあニーサってなると、そのね、長く持つっていうようなイメージがやっぱりあるので、そこまでこう急に慌てたりしなくてもいいのかなっていうのはあると思うんですけれども、なんかこうできることっていうのはあるんでしょうか。
まあでも今年全部買った人 人は金持ちだから、まあ、あの他にもお金入れるはずだと思うんだよ。だったらだって多分ボーナスとかもこれから入ってくると思うし、夏になるとね。だからまたそれ安いと思ったらそこの別枠で買えばいいわけだから、まあ、ニーサーを買っちゃった人はそうじゃないけど、あとはその分散できる人はね、分散していけばいいだけだし、うん、多分八木さんの話なんですけど、まあ、分散して買ってる人はまだプラスだと思うんだよ今年で、これがマイナスになった時ちょっとね嫌な気持ちになるだろうね。で、まあ、あと、一番儲かってた時期が、まあ、プラス例えば 20% でしたって、20% なんか 15% でしたってのと、それが今プラス 5% になっちゃったら 10% 損してましたって思う人がいるのよ。そう、
ね、
だから、まあ、すごい嫌な気持ちになるけど 5% プラスですからと、ういうのは、まあ個別買うとしてはそれで焦ってね、投げちゃったり、ずっとも戻るの持ったりするけど、ニーサで積み立ててずっと持ってる人っていうのは長いお付き合いになるわけだから、まあそれは、まあ淡々と買っていけばいいと思うし、まああとはよくね、外国の株式、まあ、その、グローバルなもの、北米などなので、まあ売買して 5% 欲しいわって言ってるけど、そういう人は米債を買いなさい、以上終わりです。はい。また米債が高いところで 5% 前後のものありますから、これはもう米債を買うしかないんですよ、基本的に 5% 欲しいと。10% 以上欲しいって人はもう株をお願いしますって言っといたらいいんですけど、いやでもさ、5% ぐらいが限界だと思うよ、僕はね。成長率考えてもね。だから20年債ぐらいの 5% を買って、で金利が下がったところで株にまた乗り換えたらいいじゃん、多分下がっていくからっていうのが今またできるから、為替とか無視してやりなさいよ、そういう人はね、と思いますけど、うん、
改めて分散投資も視野にということですね、
まあ、ただ認知されそれやるのは難しいけどね、っていうのはもう一回補足しておきますけど、はい、
では個別でもちょっと確認していきましょうか、まず東証プライムの上昇率の方からピックアップしていきたいと思うんですけれども、まず見ていくのが7599、これ上昇率2位に顔を出していますね、イドムです。週間では、この試合の中 26.5% 高となりました、
はい、まあ、ここガリバーの中古車、ね、まあ、買い取り販売を、ね、行っている会社なんですけど、みんな期待してるよね。っていうのは、もうビッグモーターがもう泣きなってないけど、まあ、ちょっとこういう状況になってて、今やっぱりその、なんていうのかな、恩恵がやっぱり一番でかい企業だろうと思ってると思うんですよ。で、まあ、それで業績がね、前期はちょっとね、欠けた部分が、まあ、あったんですけど、今期はまた増益になるということで、まあ、意外と、まあ、そういう効果がね、ビッグモーター効果みたいなのも出るんじゃないかなというのもね、ありまして、ちょっとね、強いと、こういうような状況ですね、はい。まあ、これでも今期予想からすると PR10 倍ぐらいですから、まあ、利回り 3% とこういう感じなんで、やっぱりその1100円の部分だったら相当安く投資家が見えたんじゃないかなと思っておりますというところですね。
7599イドムですが、今週末1370円で終えています。続きまして見ていくのが2884吉村フードホールディングスですね、
はい、こちらはですね、まあ、食品企業の M&A を、ね、するような、まあ、会社と、いうことなんですけど、まあ、今期のですね、前期の業績が意外と良かったということで上振れて着地しているんですね。でそれを踏まえて今期はさらに、増益予想と、いうふうになってますので、ちょっと業績の、ね、感じが、ね、変わってきたんじゃないというふうな期待が入ってますね。まあ、ここはいろんな、ね、会社をまあ買収してきてますし、まあ、海外展開とかのアジア含めて、ね、やってますので、この辺がまあちょっと中国が海産物買わないとかはあったんですけど、まあ、輸入する方も含めてですね、まあ、ネットワークを構築してきて、その辺がうまく噛み合ってるんじゃないかなと思ったりもしますけどね、はい。まあ、
はい、
うん。ただ PR は高いのでね、まあ、ここから奪われてるのはどうかなと思ってます。
そうですね。PR は31倍となっています。はい、2884吉村フードホールディングス。上昇率今週4位に顔を出しまして、16% を超える上げとなりました。続きまして、6058のベクトル見ていきましょうか、はい、こちらは上昇率12位ですね、13位ですかね、ごめんなさい失礼しました、そして週間では 6% を超える上昇となっています、
はい、こちらはまあ PR の の会社ですね、まあ、国内最大規模の PR 会社ということで、タクシーの広告ですか SNS とか、まあ、いろんなことを駆使してですね、まあ、PR しておるという会社なんですけど、まあ、今週非常に、ね、上昇して、まあ、週末はちょっと値を消した部分はあったんですけど、まあ、非常に今期の、ね、業績がですね、まあ、強気であるというところが評価があったんじゃないかなと思ってます。まあ、前期も当然最高益ですし、今期は、それ以上にね、まあ、儲かる予想。一応去年の営業利益が、昨年度の、営業利益が69億円が、今期予想が85億円となってますし、この12月期ですね、この4期のここの会社の業績が非常に良かったと、この9月9、11月期ですね、これが、営業利益が20億あって、この12、2月期で34億という形になって、ちょっと全然この業績が良化してるんですね。だからこの辺でちょっと期待してたんですけど、まあ意外と上がってはいるんだけど、こんなもんかっていうのはちょっと個人的に思ってますね。 PR ももう 11.4 倍まで低下してるというのは、意外とここは今年は値打ちが変わるんじゃないかなと思ってますけどね。はい、
6058ベクトルですが、今週末1216円で終えています。お話の続きは延長配信で伺います。この後はゲスト内田守さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン、
岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。ここからは本日のゲスト、個人投資家内田守さんにお話伺っていきます。内田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、4月、5月、6月の株主優待銘柄をピックアップしていただいております。テーマは新ニーサで狙いたい優待ということで、いろいろと調査をしてきていただいて、はい、もう実地調査といいますか、実際にその店舗にも見に行っていただいたりとか、はい、あとはまあ電話取材等もいろいろしていただいたという話なんですが、はい、実際に今回このためにどれぐらいお時間使われたんでしょうか。
そうですね、まあ、大体20時間ぐらいは使ったと思います。
ありがとうございます、はい、そう、渾身の今日も銘柄をいくつか、
はい、手抜きができないもんで
ありがとうございます。
真面目な、
はい、ということでは早速、優待銘柄見ていきましょうか。まず一つ目が4月の優待銘柄ということで、はい、1873ですね、日本ハウスホールディングス見ていきましょう。
はい、こちらは以前もご紹介したことあるんですけれども、前回からちょっと優待内容が変更になってまして、うん、で10月決算の会社だったんですけれども、4月決算に今度変更になりまして、
はい、
それに伴って多分優待内容も変更してきたんだと思うんですけれども、前回は、日本ハウスファームが運営する函館農場の、ポテトスープとパンプキンスープの、うん、優待だったんですけれども、今回は、那須フルーツパーク、森の風にて、生産したいちごとかぼちゃ、季節の成果物を使用したプレミアムジャムシリーズよりジャムの詰め合わせ3点と。
はい、なんか前回のやつはかぼちゃのスープありましたし、今回もかぼちゃのジャムっていうのが、なんかかぼちゃに力入れてるんですかね気になりますよね、なんか。
そうですね、まあちょっと今回初めてなので、はい、もらってみないと何とも言えないんですけれども、うん、はい。で、 はい。で、まあ、おすすめポイントとしましては、うん、非常に PBR が、まあ、0.62 倍と割安になってまして、
はい、
で、ここは、注文住宅大手なんですけれども、うんうん、北海道とか東北地方の売り上げが多いんですよ。なので、この11月から、4月までの半、この半年ですね、この期間は大体赤字のことが多いらしくって、うん、はい、なかなか売り上げが立たなくて、下期偏調型のようになってまして、うんうん、で、この半年間については、まあ、通常通りといいますか、赤字決算の予想なんですけれども、来期からは黒字予想というふうになっております。うん、
1873日本ハウスホールディングス、今週末は320円で終えています。続いてはリートですかね。
はい、
はい、3476の投資法人未来です。
はい、こちらは、三井物産、それから不動産投資会社のイデラキャピタルをスポンサーとする、総合型 J リートとなっております。うん、で、こちらは、優待内容としましては、一口以上でホテルの宿泊料金の割引になってます。
はい。
はい。で、まあ、どこにホテルがあるのか、まあ、ちょっといろいろ調べてみたんですけれども、うん、ザ・コート株式会社が運営するコートホテル、はい、それから円ホテルが、まあ、10% 割引で宿泊できたりとか、うん、それからホテルウィングインターナショナルのウィングホテル、
うん、
ホテルウィングですね。で、こちらが12% 引きになるという優待内容なんですけれども、この円ホテルというのが観光立地にあるアクセス抜群の都市型ホテルということで、
うん、
どこにあるのかちょっと調べましたら、渋谷、藤沢、浜松、京都、伊勢、広島、博多と。
あ、
うん、
なるほど。なぜ岡山は飛ばされた
のか。めっちゃ綺麗な場所。
それから円リゾートっていうのもありまして、これは 箱根、久米島、それから福島。
なるほど。
岡山ないですね。
まあ、西日本はあまり なさそうなでしたね。
はい、で、あとホテルウィングの方につきましては、はい、北海道から九州まで、全国39店舗ありますので、こちらで、はい、
私調べておきます。
ありがとうございます。岡山あるかななんつって、はい、でも 10% 割引 12% 割引とそれぞれ、その 10% 割引の方は公式予約サイトのベストレートから 10% ということですね。はい、
で、このベストレートって何かと言いますと、うん、こちらの公式サイトがでその提供する、最低価格帯の宿泊料金となってまして、で、大体ベストレート保証っていうふうにがあるんですけれども、うん、これはその他のサイトで予約した方が安かった場合には、その公式サイトで予約した場合でも、その、ね、安い値段にしてくれるというのがベストレート保証ということだそうです。
うん、
まあ、他のサイトで、まあ、安いのを見つけて言えば、そこから 10%
になる。です、
電気屋さんみたい、家電量販店みたいですよね。街の方が安かったですよ。
行ったことないな。
ちなみにこのホテルウィングインターナショナルはですね、
はい、
中国四国エリアですね、下関と高松にしかないというこ、あれ岡山って中国四国エリアで合ってますよね。
そうですね。
ですよね。いや、一応近畿エリアないか調べたんですけどなかったっす。
中四国の一等地でございます。あ、なるほど、わかりました。
は
い、
で、おすすめポイントとしましては、はい、分配金利回り 5% 超と高く、うん、まあ、新ニーサで購入すればこの分配金もさらに非課税でお得になります。で、あとこの J リートっていうのは、不動産会社の株を買うのと J リートを買うのと大きな違いはですね、はい、法人税がかかんないんですよね。
うん、
なので J リートの方はかなり分配金が利回りが高く、できるんではないかと思います。
うん、ご紹介いただいたのは3476の投資法人未来です。続いてもう一銘柄、3075の銚子丸、こちらは、5月11月の優待ということですね。
はい、で、こちらはちょっと決算優待の権利をもらうのに、だいたい月末が多いんですけど、5月の15日と11月15日と、中旬が権利確定日になってますので、この点だけちょっと注意していただきたいんですけれども、5月15日の権利を取るんであれば5月13日までに買っていただく必要があります。
お気をつけください、
はい。
その銚子丸というのはあまりこうあれですよね、千葉と東京を中心としているところなんですよね。
はい、であのちょっとあの高価格帯の回転寿司になってまして、うん、で、まあ、株主優待の内容としましては100株で500円相当のお食事券、うん、で500株で2500円、1000株で5000円相当のお食事券が年2回もらえます、
はい。
でここのあの銚子丸の、まあ、特色をちょっと見てみますと、うん、現金が豊富というふうにちょっと書いてありまして、でちょっと財務内容を調べてみましたら、資本金が1億円なんですけど、融資負債がなんとゼロ、それから利益剰余金が88億、それから ROE が 10.9% 予想と非常にあの儲かり企業、財務内容のいい会社になってますね。
まあ、店舗とか行くとめちゃめちゃ古い店舗ありますね。
あ確かに
でも、ね、最近ね手が入ってるんですよ。さすがにさすがに、はい、
なんかちょっと飲みながら行ける感じの回転寿司ですよね。
ちょいちょいつまみながら、
そうガチで寿司食うと結構の値段になるから、ここは、
ね、富裕層が主に来てる感じですね。
へ
え、はい。でこれまあエリアがですね、本当首都圏にしか店舗がないもんですから、500株以上保有の株主に対してはお食事券と引き換えが商品ができることになってまして、
はい、
500株ですと甘塩たらこ 400g と、あと佃煮詰め合わせ6品と交換できるようになっております。で、平日おすすめポイントとしましては、平日ランチこ2時までなんですけど、
はい、
あら汁がセルフでおかわり自由と、うん、いうことになってまして、
それはいいですね。
ちょっと資料にね、ちょっと私が行ってきた写真が写ってるんですけど、非常に具沢山のあら汁でですね、非常に美味しかったんですけど、
内田さん具だけ取ったわけじゃなくて、
実際
に取ったらこんだけ具が
もう本当にもういっぱい入ってまして、ね、非常に満足だったんですけど、で隣にですねエビの味噌汁もちょっと無料って書いてありまして、で最初はあら汁を持ってきて、で2杯目はエビの味噌汁を飲んだら、ちょっとあまりの美味しさにですね、で3杯目もエビの味噌汁をちょっと飲んでしまいました。
全部で3杯飲んで、
でその後お茶飲んだらもうお腹いっぱいになっちゃいまして、でこのまま帰ったらどうなるのかなってちょっと思いまして、
無料のやつだけ飲んで、
ね、大和さんにちょっと、
いや、
苦しい寿司屋だけに、はい、ネタを仕入れにちょっと、
うまいね。
いやいや、もうでも、炎上しますね。
そう、
いや、まあ、味噌汁3杯飲んで、タダで帰ったら、ちょっとこのご時世良くないんじゃない
ですか。せめて茶そば食って帰ってください。意外とこれ名物なんで、
あ、そうなんです、
220円と
かなんで。一回、串カツ田中でサイコロがいいの出すぎて、280円で帰ったことあります。もう2軒目だったんで、食えなくて、飲んだだけで。
なるほど。
はい、
あ、でもこれ、共同にも店舗があるんです。大和さんの、
はい、
ショップの
共同
うちおしまる
共同ですね、
はい、共同にあるって書いてあるので、
あ、行きたい。
大和さんのお店の近くにもあるっていうことですよね、はい、
ちょっと行ってみます。
うん、寿司銚子丸、これ YouTube ご覧の方は見えてると思うんですが、ぜひホームページにも今日の資料アップしてありますので、内田さんの豪華な銚子丸でのお昼ご飯ぜひ、は
い、これでちょうど2000円ぐらいでした。
これ YouTube のみなんですね、
はい、
YouTube のみなんですね。豪華なランチが、ね、
はい、
本当に実際に
駅前だね、共同は
行ってくださったということなので、
結構激戦区なんですよ共同、立ち食いでうまいっていうところもあるし、
山本さん店前行くと疲れちゃうどっか入っちゃう
ね。ご紹介しきれなかった注目優待銘柄、この後延長配信でも伺ってまいりますので、どうぞお楽しみに。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。この後もですね、延長配信の方で内田さんの注目優待銘柄まだまだご紹介いただきますので、どうぞ引き続きお付き合いください。さて、来週は大和銘柄のコーナーをお送りする予定です。お楽しみに。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和和孝さん、そして内田守さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。